お座りください。2週間くらい前にですね、毎日厚木まで自転車で通勤されている平野さんとご一緒してですね、私は月曜日でちょうど時間が取れたので、厚木まで自転車で行って、その後246を走って矢櫃峠っていう峠を抜けて、宮ヶ瀬を抜けて、帰ってくるっていう、1日のサイクリングを楽しんだんですけど、6時半ごろ教会を出発するんですね。そうするとまだ6時半っていうのは日の出前の時間です。今6時45分ぐらいですかね。でこう走ってそこを出て鎌倉街道をこうずっと走っていって、それで多摩川を越えて、でその後多摩の丘陵の方に向かってこう坂をこう上がっていくんですね。鎌倉街道、それこそ朝山先生のご自宅の近くですけども、で多摩の尾根間道路というのがあって、その丘陵を越えてこう鶴川の方にぐわーっと下っていく道があるんですね。でちょうどそこをこう気持ちよく、ロードバイクでさーっと下っている時に日がこう昇ってきてですね、でそこちょうどこうイチョウ並木なんですよ。そうするとその朝日にこう照らされたイチョウがですね、本当に黄金に輝いてですね、その黄金のトンネルの中をこう光の中を走っていくような、ある種こう神秘的なこう体験をしました。これやっぱり味わったら満員電車で通勤するというのはできないななんてこう思いましたけども、すごく感動した、そういう出来事がありました。でも不思議ですよね。イチョウの輝きって皆さんも朝日なり夕日なりで、綺麗だなって心打たれた経験ってあると思いますけど、あれイチョウが光ってるわけじゃないわけですよね。イチョウっていうのは普通の黄色の葉っぱ、こう見たって光り輝いてるわけじゃない。あの日の光に照らし出されたときに、こう光を放って輝いていく、そういうことがあるんだなって改めて思うんですね。日に照らされることによって輝き出す、そういうことがこう輝いて見える、そういうことがあるなって思います。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。とても有名な、特にこのアドベントの時、クリスマスの時期に繰り返し繰り返し私たちが耳にし、そして読んできた聖句の一つですね。起きよ、光を放て。今朗読された村上長老が非常に力を込めて朗読してくださった、そういうイスラエルの預言者によって呼びかけられた言葉ですね。でもこの時イスラエルの人たちは起きてなかったわけです。そして光も放ってなかった。むしろ見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる、そういうこう世界に置かれていたわけです。それがこうイスラエルの人たちの現実だったわけですね。闇が地を覆っている、暗黒が国々を包んでいる。でこの時のイスラエルっていうのは、こう預言者イザヤの書なんですけど、少しイザヤが活動した時代とは少し離れててですね、イスラエルの人たちがバビロンという国から解放されて祖国に戻ってきた。そして祖国に戻ってきた後にはイスラエルの地にですね、神殿が再建される。そしてイスラエルのその神殿が再建された暁には、神様がまたこの再びイスラエルを顧みてくださって、あのダビデ・ソロモンの時代に築いたあの誇り高きイスラエル王国を再建できる、神様がそうしてくれる、そういう期待と熱気が帯びていたわけですね。だけど515年、紀元前の515年に神殿が建築を完成したわけです。解放されて20年を経て25年かな経て、だけど神殿を回復されたんだけど、そういう出来事は一向に起こらない。 相変わらず周辺諸国の大国にこう翻弄されてるし、だんだん国内の中でもすごい富んでる人たちと貧しい人たちとの格差がどんどん広がっていく、まあ、そういう時代が進んでってですね、なんだよ、神殿が回復したら神様は何かやってくれんじゃなかったのか、なんだじゃあいいやっていう神様に対する期待感だったりとか熱意だったりとか、そういうものもだんだん失われていく。そして国の中見ればなんかうまくやってるやつらが金を儲けて、でそういう人たちに踏みにじられている人たち、まあ、そういう差がですね、この社会の中に蔓延している、まあ、そういうある部分では行き詰まり、そして閉塞感、神に対する期待も失われている、まさにこう闇が地を覆っている、暗黒が国々を包んでいる、まあ、そういうですね世界があったわけです。具体的に言うとですね、少し前に戻ってイザヤ書の59章7節から10節をちょっと読んでみましょう。同じ時代にのことを書かれていることですけども、59章7節から、彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流そうと急ぐ。彼らの計画は災いの計画、破壊と崩壊がその道にある。彼らは平和の道を知らず、その歩む道には裁きがない。彼らは自分の道を曲げ、その道を歩む者は誰も平和を知らない。それゆえ正義は私たちを遠く離れ、恵みの技は私たちに追いつかない。私たちは光を望んだが見よ闇に閉ざされ、輝きを望んだが暗黒の中を歩いている。そういう闇というか暗黒がこのイスラエルのこう現実としてあったわけですね。闇とか暗黒っていうのはまさにこう罪、人間の罪であったりとか不義、貪欲、むさぼり、偽り、そういうものがこう満ちている世界だった。そういうものが世界を包んでる。見よ闇は地を覆い、暗黒は国々を包んでいる。しかし預言者は続けるわけです。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。現実は闇が、暗黒が支配しているような世界がある。その中でしかしって語られる。しかし、まるで朝日が昇ってくるように、朝日が本当に輝いて昇ってくるように、主が輝きで、主の栄光が現れるって預言者語ったんです。闇が地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、このしかしっていうのがあるっていうことなんです。で、しかもこのあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れるっていうのは、こうなんか先に現れますよっていう言葉っていうよりは、むしろもう現在形なんですね。もう現れているっていうふうに言える。一節のこの起きよ光を放てっていう後にも、あなたを照らす日は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くってありますけど、これも英語なんかを読むと分かりますけど、あなたを照らす光は昇りっていうところはもう現在完了なんですね。すでに昇ったって、そしてそのもう昇ったまんまになってる。そしてその主の栄光はあなたの上に輝いてるって現在のこととして語ってるんです。だから預言者は二つの現在を見てるんですよ。確かに目の前に広がってる世界は闇だ、暗黒が支配しているような人間の罪があふれてる、神に失望し希望を見出すことのできない、そういう闇の中を歩んでいる人々の現実だけども、もう一方ですでに日は昇った、 そういう現実をまた預言者はここで語っているということなんです。だから人間が経験する私たちのこの現実、しかしその主が栄光が輝いている、この現実世界の中ではどうも相入れないというか、本当ってギャップがあるように思える、そういう世界があるわけですね。だからある説教者はですね、この人間の現実のこう目に映っているその闇と、なんかこの神様の約束であったり神様の言葉が語っている言葉の間のギャップをですね、人々はしかしっていう言葉で埋めようとするんだって言いました。え、こんな闇の中ね、主の栄光が輝いてる、しかし神様見てください、私たちはこんな闇が溢れてるじゃないですか、人間の現実側に立ってしかしっていうふうに発する、そういうしかしがある。もう一つのしかしっていうのは大いなるしかしだっていうんですね。まことに私たちの現実は闇にあふれている、しかし神様の栄光が輝き出た、現実は私たちの中では闇だ、いやしかし神の栄光がもうすでに昇った、そのことを信じる、信仰においてそのしかしっていうふうに発する大いなるしかし、この二つがあるんだ。人間の現実の側に立って発するしかしなのか、神の約束に立って発するしかしなのか、同じしかしなんだけども全く違うしかしがあるっていう、そういうことを語っている説教者がおりました。本当にそうだって思います。そして聖書を読むときに私たちはいくつもこの大いなるしかしの物語を見るわけですよね。大いなるしかしを私たちは聞くんです。私たちのとてもよく知っているあのペテロの証明の物語は大いなるしかしの物語だったと思いますね。夜通し晩をしたら羊飼いだ、ごめんなさい、漁をして魚一匹も取れなかった、ね、くたびれ果てて帰ってきて網を洗っているところにイエス様がおいでになって、ちょっと船を貸してくれ、して船を出したと思ったら今度は沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいって命じられるわけですね。ペテロは何とでも言えたと思うわけです。いや夜通し、そうは言いますけどしかしそんなことやっても無駄ですよっていうふうにも言えるわけですね。だけどペテロは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう、そういうふうに言ってペテロは沖に漕ぎ出して網を打った。その時にあの網が破れんばかりの魚がかかった、そういう大量の奇跡を目の当たりにしていった、まあ、そういうこうペテロの証明物語を私たちは大いなるしかしの物語として知っています。あそこにあるマリアの物語っていうのも考えてみればそうかもしれない。受胎告知をこうされたマリアはどうしてそんなことがありましょうか、まだ私は男の人を知りませんのにそんなことあるわけないじゃないか、マリアの現実を言うわけですね。だけども神にできないことは何一つない、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そこにはしかしという言葉は直接的には書かれてませんけど、でもあのマリアも自分の現実を超えたところの神の言葉に、また神の計画に、神の約束に大いなるしかしを持って従っていった、まあそういう女性じゃないかなって思います。私たちにおいても闇の現実、闇の支配、もうその絶対的な何か動かないような現実の世界がある。どこに神様の光が昇ってるんだ。だけども預言者は語るわけです。しかし、あなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。 私たちはこの主の輝き、主の栄光というものを、あの主イエス・キリストという方を通してすでに知っているわけです。主が輝き出た、主の栄光があなたの上に現れた、そのことを主イエス・キリストを通して知るわけですね。闇が地を覆っている、暗黒が国々を包んでいる、これはもう決してイザヤの世界のことだけじゃないわけです。一つ一つ取り上げるまでもなく、今の私たちが生きているこの時代そのものを言い当てているような言葉でもあります。死の力、人の罪、不義の世界、偽り、貪欲、そういうものが今生きる私たちの世界の現実としてあるわけです。闇が地を覆ってる、暗黒が国々を包んでる、まさに私たちの現実です。しかし、このしかしっていう言葉を私たちが今日聞けるかってことですよ。このしかし、主が輝きで、主の栄光があなたたちの上に昇る、このことをどのように聞き受け止め、そしてこの大いなるしかしにどう応答していくのか、そのことがこの神の民に、聖書を読む民に、キリスト者に、教会に今呼びかけられていることじゃないかなって思います。だから、こう、起きよ、光を放てって言われてるんですね。何かこう自分たちが立派に振る舞って、こう自分たちが輝かせるのとはちょっと違うと思うんですよね。神様の光が昇ったんだって、だからその光をまっすぐに向いて、その光に照らされなさいって、そのことが私たちを輝かせることなんだ。何か私たちがいい立派なことをして、こう一生懸命自分を磨いて自分を光らせるっていうのとはちょっと違うような気がするんです。神様の光が昇ったんだから、その光をまっすぐに浴びなさいって、その方をまっすぐ向きなさいって、そのことが起きるってことだと思うし、その光に照らされるところに私たちが本当に輝き出していく。イチョウの葉っぱがそのままじゃ輝いてないけど、日の光を浴びるときに本当に美しく輝くように、私たちも主イエス・キリストの光を向くときに、私たちが自身は罪人ですよ。どこにもなんか光る要素持ってないかもしれない。だけども、先ほどパウロが語っていたように、眠りについているものを起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。キリストがあなたを照らす。だからキリストの方を私たちが向くを、真正面に日の光を向かっていくということ、このことは別の言い方をすれば悔い改めっていう言葉になるかもしれません。何よりも光なる主イエスに生き方を向き直す、これは本当にキリスト者にとっての、またアドベントを過ごす私たちにとって大切なこうテーマであると思います。そしてそのところから踏み出していく一つ一つの生き方、キリストに従っていく生き方というものが、本当にこの世の光として証しとなっていくんだと思うんです。今日の、少し前のイザヤ書の58章、さっきよりもちょっと前ですね、58章の10節をにはこういう言葉があります。ここは神に従う道という 単元の中で書かれている一つの言葉ですけど、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝きで、あなたを包む闇は真昼のようになる。結構具体的な生き方だなって思います。闇が包まれている、そういう現実がある。だけど飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たす、そのような歩みを私たちが始めていくならば、あなたの光は闇の中に輝き出る、あなたを包む闇は真昼のようになるって言われてるんですね。それが起きよ、光を放てっていう生き方なんじゃないでしょうか。具体的なね、イエス様はまさにそうだったわけですよ。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、ヨハネの福音書の中でイエス様はおっしゃいました。この光に向かって、この光に照らされて、この光に従っていくときに、本当に私たちは平和を脅かす滅びの道ではなくて、命を持つ道へと至る。そして私たちの世界を包んでいる闇が真昼のようになる。これが預言者が見てたビジョンですよ。そして私たちが見なければならない幻ですよ。私たちはこの現実を超えて、しかしイエス・キリストが私たちの光として与えられているではないか。現実がいかに闇に支配されているように思えても、暗黒がこの国を、国々を包んでいるように思えても、私たちには主イエス・キリストという光がすでに輝き出てるではないか。その方向を向きなさい、その光に照らし出されなさい、その光に従って命の道を歩みなさい。そう今日の御言葉は私たちに語っていると思います。クリスマスのとこにその光が来てくださった、その光を向こうではないか。先週ノーベル平和賞の授賞式がありました。皆さんもニュースやいろんなところで、そのことを見聞きされたと思いますけれども、文学賞の石黒さんの、ね、演説もすごく良かったですけども、ノーベル平和賞のサード節子さんのこの演説、新聞にもちょうど全文が載ってたので読みましたけど、本当に心打たれるというか、本当にそうだなって思わされる、演説でありました。広島で被爆されて、その経験を語りましたけども、13歳の時にね、広島でこう被爆されて建物の下敷きになった。その時に不思議な声を聞くわけですね。彼女は、諦めるな、押し続けなさい、あなたを助けてあげるから、あの隙間から光が入ってくるのが見えるだろう、その光に向かってなるべく早く張っていきなさい、そういう声を聞いた。そして懸命にその光を目指して彼女は脱出していった。でもその脱出した後の光景は、もう凄惨な世界が広がってたことを語っておられましたね。本当にお化けになっているような焼きただれた人たちがさまよい歩いている姿が、まさに地獄絵のような絵がそこにあった。それで核兵器というものは、国家が暗黒の淵へと堕落することを意味している。核兵器は必要悪ではなく絶対悪だ。もうその体験、根ざした言葉として語られて、そして今こそ私はあの言葉を送りたい、光を目指して歩む。それは核廃絶っていう ことの決意を込めて語った文章であります。光の方へ公園に向かって、私にとってはもうそれがすごく大事なメッセージとして今日この御言葉を読みながら1週間過ごしていましたから、光の方に向かって、光が見えるか、私たちも今暗黒にいろんなものに人間の罪に不義に押しつぶされそうになっている世界にあるわけですね。そういう中で光が見えるか、そういう呼びかけを今日語りかけられてるんじゃないでしょうか。私たちはそこで、はい、見えますと、そう言えるものなんですよ。キリストの光が私たちは確かに見えてます。その方を向かって諦めないで、はってでもそこに歩んでいきます。それがキリスト者の今呼びかけられているメッセージのような気がいたします。確かに主の光は昇った、主の光は輝いた、どこにそんな光があるんだって思えるような闇がこの世界を牛耳ってますよ。だけど諦めるな、光が見えるだろう、そこに張っていけ。どことなく聞こえてきたその節子さんが聞いた言葉、誰か分かんないわけですよね。不思議な言葉だなって思います。私たちはその言葉が今日また天から響いているような思いを持って聞きたいと思います。そして来週クリスマスを迎えるときに、まことの光が私たちのところにすでに来たのだ、もう一度その光に目を開かれて、この闇の中を生きていく力を得たいと思います。そしてその光に照らし出されて、あのイチョウが輝いたように私たちも起きて光を放ちながら証を続けていく、諦めずに神の国を目指す旅路を続けていきたいと思います。3節に最後読んで終わりたいと思いますけれども、その光を国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。その光をみんなが目指して、命の光を目指して、キリストの光を目指してこの世界が歩み出すときに、あなた方を包む闇は真昼のようになる。そういう歩みをですね、今週小さな歩みかもしれません、だけど生むことなく光の中を歩みたいと思います。私たちはキリストにあって光の子なんですよね。かつてはもう闇の中にいたけども、あなたたちはもう光の子だって、もうそういうものとされているわけですから、光の方を向かってキリストの御心に従って歩む一人一人でありたいと心から願います。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名を心から崇めます。私たちのこの暗黒の世界にキリストという誠の光を与えてくださった神のご愛を心から感謝をいたします。どうか私たちが闇の中に歩むのではなく、光のうちをキリストの命の中を歩む一人一人として、あなたの光を輝き出す、そのようなものとしての生活をこの一週間もなしていくことができますように、弱く小さな者たちでありますけれども、キリストの方をまっすぐに向きながら歩むことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。